こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生、明けましておめでとうございますですね。
あ、そうですね、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。2024年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。2024年1回目の放送なんですが、ゲストをお連れくださいました。先生、はい、ご紹介いただけますか。
はい、沖縄赤十字病院の初期臨床研修医の荒垣蓮先生です。地域医療研修で1月の1ヶ月間当院で診療に当たってくれています。
荒垣先生、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
今地域医療研修で首里城下町クリニックにいるということなんですが、はい、赤十字病院とこの地域のクリニック、はい、城下町病院のクリニックとはで、はい、なんかこう違いがあったりするんですか。あ、
そうですね、やっぱり赤十字病院はやっぱり地域の中核病院として、急性期のやっぱり重い疾患であったりとか、あとは手術をしたり抗がん剤の治療を行ったりと、結構重い疾患を扱うような病院ではあるんですけども、やっぱりクリニックだと、まあ、かかりつけ医の役割として、で地域のその患者さんの健康管理っていうのがメインになってくるのかなっていうところが印象的でしたね。
はい、そうなんですね。はい、1ヶ月間ということなんですが、田名先生、荒垣先生はいかがですか。
いや、もう朝午前中も午後もですね、発熱を含め体調不良できた人をしっかり対応して、病気を見逃さないように一人一人の疾患をちゃんと見て丁寧に対応してくれています。また初めて来た患者さんというのもどうしても私がすぐ直接見るのに時間がかかるので、最初も先生が1ヶ月間で2回ぐらいフォローしてくれて、その後フォローが必要な人を私につなぐという感じで、最初の初期対応というのをしっかりやってくださるので、とても今安心して仕事をお願いしているところです。
そうなんですね。首里城下町クリニック、今若先生がいますのでは い、ぜひね、見かけたらあれが荒垣先生ねというふうに思っていただければと思います。
よろしくお願いします。
は
い、
また後で詳しいお話伺っていきたいと思います。はい、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube で現在配信しています。1月は田名先生が内科医による心臓病の見方考え方というふうに題してお話ししてくださいました。先生、1月はどんなお話になったんでしょう。内容は、
はい、この話をするにあたって、なんか私が開業した2001年から現在までどのような考え方で診療に取り組んできたかというのは自分でも振り返る機会になりまして、やはり開業すると血圧や糖尿病等で通う人がすごくたくさんいることが分かって、でそういう人を見てると症状を特に訴えない方が急に心筋梗塞になったり、もしくは突然死仕掛けたり、はい、脳卒中になったりとか、いろんなことをやっぱり経験するんですね。でそうであれば、じゃあ早めにそういう人たちをそうならないように症状が出る前に見つけるにはどうしたらいいかなと思って、頸動脈のエコーっていうのをやったり、あと患者さんに半年に1回はちゃんと聴診器を当てて弁膜症を見逃さないようにしたり、はい、あと心電図も取って不整脈も早期発見したりということを通してですね、内科の医師がどうやってそういう患者さん、目の前にいる大切な患者さんたちに命に脅かすような病気を早めに見つけられるかっていうのが私のテーマだったんだなと思って、今回はそれをうちの病院で過去に見てきた患者さんと、あと私だけではなくてたくさんの応援の先生方の診療もあって成り立っているので、今日はそういった一人一人の先生の顔写真も紹介しながら、大体私たちがこんなことやってますっていうのを、まとめてお話しする機会としました。
なんかね、よく田名先生はなんか私たちこうチームでっていうような感じの表現をなさるので、僕だけじゃなくっていろんな先生たち、看護師の方もね、一緒にやってるんですよっていうことをお話しなさいますけど、それですね。
そうですね、やっぱり開業した時から僕思ってたんですけど、大学病院にいた時から一人でできることは限りがあるので、あとは自分がやりたい診療スタイルを作るのにはどういった仲間をに手伝ってもらうといいのかっていうのはずっと考えながらここまで やってきたのがありますので、まあ、そういった意味ではこれからも今のスタイルを地域でしっかり続けていけるように私の次の世代になってもちゃんと続けられるような なんか運営ができたらいいなと思っています。
さあそこから先生心臓病のお話なんですが聴診器を当ててっていうようなお話なさってましたが問診であったり聴診器でこう音を聞くことで分かることっていうのはいっぱいあるわけですか。
そうですね例えば先ほど聴診器を当てるとその大動脈弁狭窄症という突然死の原因になる病気とかは疑わしいときは発見につながりますし、あとまずそれで不整脈に気づくこともあるので、
はい、
やっぱり毎回聴診器を当てる時間って今残念ながらちょっと忙しすぎてないんですけど、必ずカルテに書いてあって半年に1回は必ず聴診器を当てるというのを記録に残すようにしています。ですからやはり自分がやった行為をまたカルテに残すっていうのもまたこれも振り返ると大事な作業ですので、そうやって定期の人たちをしっかりフォローするっていうのが大事かなと思っています。
心臓病と一口に言ってもいろんな症状があるんですね。
そうですね、症状がないことも多いもんですから、ですから本人が元気だと思ってても狭心症が隠れてたり弁膜症があったり不整脈があることは当然あるので、ですから私たちは血圧とかいろんな生活習慣病で通っている人たちをいかにその人たちの命を守っていくかっていうのがやっぱり僕なんかの大事な仕事かなと思って取り組んでいます。
以前田中先生がこの血圧高血圧っていうのはいろんな病気につながっているっていうお話をなさってましたが、それはやはりこう心臓とも関係があるんですか。
はい、もちろんで動脈硬化の一番の促進者はやっぱり何といっても血圧だろうと思います。血圧、コレステロール、糖尿の順かなと思いますので、ですからやはり血圧をまず血圧って実は内科で通院している患者さんの約7割は高血圧って言われてるんですね。ですからそれだけ頻度が高いので、そういう通院し始めた人の中にやっぱりいろんな病気の人は含まれていると思うので、それを外来の診療の中でどう的確に見つけていくかっていうのは私たち のテーマかなというふうに思っています。
なるほど。さあそのいろんな症状があるこの心臓病なんですけれども、先生これどんなふうにして見つけるんですか。
狭心症とかでしたら今よくやってるのは頸動脈のエコーを当てて、血管の動脈硬化の程度を見つけて評価して、症状がなくても動脈硬化強い人は冠動脈 CT を取ったりしながらこう早めに見つけていく。弁膜症については心臓のエコーというのが、聴診器で雑音が聞こえたら心エコーというのをうちの検査でも大学病院の先生が来てやってくれるので、その検査で見つけて、不整脈に関しても今うちの病院に専門家が一人来てますけど、この人と治療方針を相談して、はい、必要な人はカテーテルで不整脈をこう直したりもするんですけど、その人がその適応かどうかも相談しながらやるということで、やはりもうそれぞれの病気にそれぞれの対応が必要になってきます。
そういったところをまた頼れる先生たちとチームを組んでるってことですね。
そうですね。ですから私は一番血圧を含めたくさんの患者さんを見ているので、その中から大学等から応援に来ている先生に必要なタイミングで紹介しながら的確な路線に乗せてあげるっていうのが僕の仕事かなと。
なんか以前総合窓口みたいなもんだよって先生おっしゃってましたけど、
そうですね、そんな感じですね。総合内科というか、本当かかりつけっていうのがある意味イコールに近いかなと思いますんで、荒垣先生にもそういうのをこう見て感じてほしいなと思って、病院とはまた違うっていうのはそういう意味かなと思います。
なるほど。いやでもそうですね、やはりこうかかりつけ医の先生とどういうふうに信頼関係を結んで自分の健康をまた管理していくかっていうのは患者側にとってはものすごく大切なんだなって思いました。
そうですね。ですからたまに患者さんでも、いや私はレントゲン写真撮るの嫌いだから撮りたくないとかやっぱり強くおっしゃる方います。でもそういう時にどういう目的でそれを撮ろうとしているのかっていうのもよく説明して、 納得いただいたり、あとドックで採血してるからもうここではしたくないってもうはっきり言われたりすることあるんですけど、
うん、そうなんですね。
いやでも1年に1回だけやると半年ごとの採血になるので、
はい、
早期に発見につながりますよとか、うんうん、そういった患者さんにもなるべくこちらの思いを理解してもらいながら診療に当たるようにしていますね、
うん、そうですね。また先生たちがこういうふうにしたいんだけれどしましょうっていう時には何か意味があるんだっていうことを患者側としては分かっておかないといけないなって今思いました。
そうですね。やっぱり薬でも何でもそうですけどやっぱり意味がありますので、はい、納得いかないときはやっぱ納得いくまで相談して、から一緒に治療に向かってもらいたいなと。
さあ1月は、田名先生がですね内科医による心臓病の見方考え方と題してお話ししました。これはですね首里城下町クリニックの YouTube チャンネルでご覧いただくことができますのでぜひこの機会にチャンネルね登録してご覧いただきたいと思います。さあ先生2月は2月13日水曜日午後7時から配信ということなんですが今度はちょっと女性に関することですね。
そうですね全くちょっとテーマを変えました。
はい、テーマは生理痛を我慢しないでピルで自分らしく輝く人生を手に入れようと題して沖縄県立北部病院の産婦人科医長の諸井明人先生でしょうか、
はいはい、
がお話ししてくださるということです。まあ、こう私たちの世代はもうとにかく我慢して普段の生活を送るんだっていう感じだったんですけれどもっと早くちゃんと病院に相談してればあんな痛い思いしなくてよかったのになって今思っています、
はい。私も内科医なのでちょっと先生からその女性がこう私たちに言いにくくて悩んでいたことを先生のお話で勉強させてもらおうと思ってますので次の講演会私自身も大変楽しみにしてます。
はい、これ女性の問題でもあるんですけれどもまた女性がね頼りたいまた支えてほしいという男性の課題でもあると思いますので一緒にぜひねご覧いただければと思います。はい、2月は2月13日水曜日午後7時配信です。生理痛を我慢しないでピルで自分らしく輝く人生を手に入れようと題して沖縄県立北部病院産婦人科医長の諸井明人先生がお話しします。詳しくは首里城下町クリニックのホームページをご覧ください。首里城下町クリニックで検索なさってくださいね。ということで、田名先生今日は研修医の荒垣先生も一緒に入っていただきましたが荒垣先生にこう最後に研修を終えたらもうここで頑張りたいっていうその診療科目っていうのはもう決まってるんですか。
はい、4月からは診療科としては救急科とで、救急医として働く予定です。
なんかドラマでこ
う
ER とか
ね、
あれですね。
はい、それです
でもなんか大変という、まあ、どのやっぱり科目も大変だと思いますけれど、うんうん、はい、どういう患者さんが運ばれてくるってわからない状態のお仕事なので、はい、大変なんじゃないかなと思いますがどういうところにやりがいを
確かに大変だとは思うんですけどやっぱり今の研修病院でも救急を主にで研修してて内科外科問わずにいろんな疾患の患者さんが来られてで、そこでいろいろ学んだ知識を生かして対応してでそこから得られることも多くてずっと学びが得られるような診療科だなって思ってそこにちょっとやりがいを感じて、はい、思いました。はい、
田名先生なんかすごくこう頼もしい先生ですね。
そうですね、本当こういう先生が救急にいたら本当頼れますね本当に。
そうですね、はい、ここ優しくどうしましたかって聞いてくれるような気がします
、
はい、ということで、2024年最初の放送はですね首里城下町クリニック院長田名武先生そして現在研修でお見えになっているという荒垣蓮生先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。